エレミア書の40章を開いてください。エレミア書の40章です。エレミア書の40章です。今日は40章から43章までを見たいと思いますが、ついにエルサレムが陥落し、そのわずかに残っているユダの人々にがどのようになったかを見ていきますが、残念なことにバビロンがエルサレムを滅ぼした後になっても彼らが教訓を学ばなかったというところを見ていきます。一節をご覧ください。侍従長ネブザルアダンがラマからエレミアを釈放して後に、主からエレミアにあった御言葉、彼がエレミアを連れ出したとき、エレミアはバビロンへ引いて行かれるエルサレムとユダがの捕囚の民の中で鎖につながれていた。このバビロンはエルサレムをこう捕囚の民として、エルサレムからユダの民を捕囚にするときに、まずね、エルサレムから直接ではなくて、このちょっと数キロ、ちょっと上の、ね、北にあるラマという、この町に一旦集めてね、でそれからこの捕らえ移されて、捕らえ移していったんですけれども、その時にエレミアが、釈放されますですね。でその釈放された時のいきさつが2節以降ですね。侍従長はエレミアを連れ出して、彼に言った。あなたの神主はこのところにこの災いを下すと語られたが、主はこれを下し語られた通りに行われた。あなた方が主に罪を犯してその御声に聞き従わなかったので、このことがあなた方に下ったのだ。そこで今見よ、私は今日あなたの手にある鎖を解いてあなたを釈放する。もし私と共にバビロンへ行くのが良いと思うなら行きなさい。私はあなたに目をかけよう。しかしもし私と一緒にバビロンへ行くのが気に入らないならやめなさい。見よ、全地はあなたの前に広がっている。あなたが行くのに良いと思う気に入ったところへ行きなさいと。非常に興味深いですね。この全く異教徒のバビロンの役人が、この侍従長がヤーウェという主という言葉を、神の名前まで使って、そして非常に正しいことを話してますよね。主が災いを下し、あなた方が主に罪を犯して御声に聞き従わなかったらこのようなことを行ったのだと。でこれはもちろんですね、エレミアが予言していた言葉がバビロンのこの役人にも伝わっていたからに他なりません。だからある意味でバビロンの人たちに神の証をエレミアは立てることができていたともいうことができるわけですね。で今釈放されました、どこに行ってもいいよと言われているんですが、どうでしょうかね、皆さんがこの釈放された後にエレミアだったとして、どこに行ってもいいよって言われたら、ああ仕事がこれで終わったからあとは楽しようかなって思いませんか。エレミアはそうでなかったんですね。しかし彼がまだ帰ろうとしないので、ではバビロンの王がユダの町々を委ねたシャファンの子アヒカムの子ゲダルヤのところへ帰り、彼と共に民の中に住みなさい。でなければあなたが行きたいと思うところへどこへでも行きなさい。こうして侍従長は食料と贈り物を与えて彼らを去らせた。そこでエレミアはミツパにあるアヒカムの子ゲダルヤのところに行って、彼と共に国に残された民の中に住んだと。いかがでしょうか。この残っている民というのは、午前中もお話ししましたが、何も持たない貧民の一部 の人たちなんですね。そこにエレミアはとどまったんですよ。ここにエレミアが何を愛していたかがよく現れてます。ユダの民を愛してたんですね。結局ユダの民と共にいる、彼らと立つと、いうことですね。一つになっていました。どうでしょう、このまだ包囲されていた時、包囲されていたというか、まだこのバビロンが来ていなかった時にですね、バビロンからあなた方は救われると言った預言者たちは数多くいたわけなんです、ね、そっちの方がユダを愛しているように見えるじゃないですか。エルサレムを愛しているように見えるじゃないですか。ところがそうではなかった。そのまだバビロンがね、包囲してない時には、まあ、そのように人々がたくさんいて預言も行っていたんですよね。でも包囲が始まった時に彼らはもういなくなりました。エレミアはいました。エレミアはかなりその辛いことを、厳しいことを言っていましたが、誰が愛していたのかはっきり分かるでしょう。エレミアは愛国者です、ね、彼は裏切り者、反逆者とみなされていたと思います。さっきね、今日お昼の間にこの分かち合いしたんですけど、もしエレミアが今生きてたら、もうなんか悪口言ったところじゃないよねって、反逆罪だよねって、普通ああいう状況の時に投降しなさいって言うんですよ。反逆罪ですよ。でも一番愛していたのはエレミアだったんですね。そして7節です。7節ですね。野にいた将校たちとその部下たちは皆、バビロンの王がアヒカムの子ゲダルヤとその国の総督にし、彼にバビロンに捕らえ移されなかった男、女、子供たち、国の貧民たちを委ねたことを聞いた。ネタヌヤの子イシュマエル、カレア派の子ら、ヨハナンとヨナタン、タヌフメテの子セラヤ、ネトファ人エファイの子ら、マーカ人の子エザヌヤと彼らの部下たちはミツパにいるゲダルヤのもとに来たと。今もエルサレムは倒れているんですが、残った者たちがいたと。で、まあ、そのゲダルヤがこの、バビロンによって建てられたところにこのやってきたのがこの将校たちだと。この野にいたと。多分もう本当にバビロンとの戦いの中で、まあ、死んだふりもしたのか分からないですけれども、こう潜伏していたこの将校たちが出てきたんですね。そしてこのゲダルヤが今総督として建てられたことを知ってですね、そして集結しました。場所がミツパであります。でミツパという名称の町いくつかあるんですね。ヤコブとラバンが別れたところもそうですけども、それははるかシリアの方です。でもここのミツパはベニヤミンのこの相続地にあります。エルサレムの北にありますね。でエルサレムはもうすでに焼き払われているので、そこを中心の町、このミツパを中、このユダのね、ユダ州の中心地にしたわけですね。でそこでシャファンの子アヒカムの子ゲダルヤは彼らとその部下たちに誓っていった。カルデア人に仕えることを恐れてはならない。この町に住んでバビロンの王に仕えなさい。そうすればあなた方は幸せになる。私もこのようにミツパに住んで私たちのところに来るカルデア人の前に立とう。あなた方もブドウ酒、夏の果物、油を集めて自分の器に納め、あなた方の取った町々に住むがよい。ゲダルヤが このようなことを言っているわけですね。で、彼の、ね、人物像をちょっとまた思い出していただきたいんですが、シャファンの子アヒカムの子って書いてありますが、シャファンはヨシアがこの 宮の修繕をさせているときに、あの巻物が見つかって、でその巻物をヨシアに読み聞かせた初期ですね。彼がシャファンです。そしてその息子のアヒカムがこのヨシアからこの使わされて女預言者フルダのところに行ったんですね。あとね、アヒカムはエレミア書の26章の24節に出てきますが、エレミアが預言を行っていたために、祭司や預言者また民がエレミアを殺そうと思ったけれども、かくまった人としてこのアヒカムが出てくるんですね。つまりエレミア派って言ってもいいですけれども、このエレミアの言葉をその通りに受け入れていたごくわずかな役人の一人であったわけです。で、その息子がゲダルヤなんですね。だからゲダルヤもやはり基本的にエレミアの言葉を神の言葉として受け入れて、その通り従っていって、でそれをバビロンが見て、あ、彼ならばちゃんと従うということで総督にしたと考えられます。でこうやってね、ユダヤの共同生活が、まあ、少しずつ始まります。で今この秋の季節なんですね。ブドウ酒とか夏の果物とか油とか、これを、まあ、納税という形でね、もう小さな政府を作ろうとしてますね。こう集めて、それを配分して、きちんと配分して、それで生きていこうと、まあ、していたわけなんです。で13節、さて野にいたカレア派の子ヨハナンとすべての将校たちはミツパのゲダルヤのもとに来て、彼に言った。あなたはアモン人の王バーリスがネタニヤの子イシュマエルを送ってあなたを撃ち殺そうとしているのを一体ご存知ですか。しかしアヒカムの子ゲダルヤは彼らの言うことを信じなかったと。このイシュマエルが、彼は王族の人なんですけどね、なんとこのアモン人バーリスですねと、まあにます、この動かされて、でゲダルヤを暗殺しようとしています。その陰謀がこの将校であるヨハナンの耳に入ったんですね。でまずイシュマエルってどういう人かと言いますと、王族の一人ですから、おそらくはこのゲダルヤを見てけしからんと思ったんだと思いますね。ユダの国がダビデの王族によって、ダビデ王朝によってつなげられていたにもかかわらず、今はそういう王族とは関係のない人が頭になっているということが、まあ、まずは不服であったと思います。そして、今アモン人の王がね関わっているっていうんですね。結託してるんですけども、でなんでアモン人がここに出てくるかって言いますとですね、バビロンがやってきた時には別にユダだけに限らなかった、周りの国々も攻めてきたわけなんですね。で、ちょっと複雑になりますけれども、このバビロンに対抗すべく同盟をこう結んでったんですね。このユダの他に周りにはモアブもいますし、エドム人もいますし、ツロもいますし、この周りの国々が同盟を結んでいきました。で紀元前の588年、包囲される 2,3 年前、エジプトがこのバビロンに歯向かうようにこう促していったわけなんですね。このアモンとユダとツロに、でユダを倒しました。このエルサレム倒れてきました。でツロも倒れたんですですか、ユダにね、いやバビロンによってね。でね、あとねアモンがいるんだよ。 でこのアモンのところに行こうとしたゼデキアがこのヨルダンのアラブあの、ヨルダ逃げた方向っていうのがそっちの方向でヨルダン川の方の方に方向にね逃げてったっていうのはそのアモンの方に逃げようとした。ちなみにアモンというのは首都がラバというところで、イスラエル旅行行った方は空港があった首都アンマンですね。アンマンがアモン人の首都です、ね、って言ったらヨルダン旅行行ったから行かれた方はなんか想像がつくと思うんですけども、でそっちに行こうとしたということでアモンもこのバビロンから攻められておかしくない非常に危ない状況だったんです。でまだ攻められてないんです。で今ユダでなんかちょっと落ち着きを取り戻しちゃったじゃないですか、平穏にね。でユダが安定してしまったらそのバビロンの手がこのユダから今度は落ち着いたので今度はアモン、残るはアモンだと、反逆したのはアモンだからね、残るはアモンとしてそっちの自分たちの方に来るんじゃないかと恐れたわけなんです、おそらくは。そしてユダを不安定化させて、いわゆるこのいろいろとこのごちゃごちゃが起こるようにして反逆させるようにして、それによってまたユダを鎮圧する、ユダの人たちを鎮圧するというかこの押さえつける方にバビロンが目が向くんじゃないか、自分の方から目をそらしてもらうためにね。難しかったな、わかりました、ついてきました。難しいね。これ政治だね、政治と戦争と軍事ね。なんていうのかな、こういうのあるじゃない、このアマゾンでさ、この現地の人がね、ピラニアに食われないためにまずさ牛ね、自分たちの家畜の牛かなんか分かんないけどこのやってね、でピラニアに食わせるわけよ、それを。その間 に渡るんだよ、ね、でこうやってユダの町を、ユダの方をね、そうやってこのバビロンの方、バビロンがユダの町をもっともっと食ってもらうようにさせれば自分たちはその間はね守られるわけですよ。これで分かりました。そういうふうに、まあいいでしょう。いずれにしてもね、今そしてこのもともとこのゲダリアに敵を持っていたイシュマエルを使って、ゲダリアを暗殺するという企みをこのヨハナンは嗅ぎつけたんですね。さすが軍人ですね。諜報活動してね、嗅ぎつけたわけですよ。で15節です。カレア派の子ヨハナンはミツパで密かにゲダリアに話していった。では私が行ってネタニヤの子イシュマエルを誰にもわからないように撃ち殺しましょう。どうして彼があなたを撃ち殺し、あなたのもとに集められた全ユダヤ人が散らされユダの残りの者が滅びてよいでしょうか。しかしアヒカムの子ゲダリアはカレア派の子ヨハナンに言った。そんなことをしてはならない。あなたこそイシュマエルについて偽りを語っているからだと。まあ、ゲダルヤはね、いいおじさんだったんですね。もうおじさんかどうかがね、もうでもやっぱおじさんぐらいわかんない、おじいさんかお兄さんかわかんないですけども、いい人だったんですよ。でもまあ指導者としてはちょっと欠けてますね。このやっぱ人をよく見すぎた。でこのイシュマエルを妬んで悪いことを言ってるんではないかと、まあ、このように言ってますけども、やはり現実のものでありました。ところが第7の月に王族の一人エリシャマの子ネタヌヤの子イシュマエルは王の高官と10人の部下を連れてミツパにいるアヒカムの子ゲダルヤのもとに来てミツパで食事を共にした。その時ネタヌヤの子イシュマエルと彼と共にいた10人の部下は立ち上がってシャファンの子アヒカムの子ゲダルヤを剣で撃ち殺した。イシュマエルはバビロンの王がこの国の総督にした者を殺した。ミツパでゲダリアと共にいたすべてのユダヤ人とそこに居合わせたカルデア人の戦士たちをもイシュマエルは撃ち殺したと。テロリストですね。しかも食事をしている時というのは最も親密になっている時であって、私たちもね、食事をしているっていうのは親密を表しますよね。飯食ってる時に喧嘩しちゃ絶対ダメだね、じゃないですか。喧嘩してても一度休戦しないと。 喧嘩しづらいよね。どん腹がなんかあの腹に入ったものがなんか腹痛起こしそうになっちゃうよねっていうぐらいね、交わりを表してるんですね。もともとこの交わりを表してます、この食事をするね。その時にやっぱ殺すっていうのはね、相当なね裏切るものですよ。でカルディア人も殺してます、つまりバビロン人ですね。で ゲダルヤが殺された次の日、まだ誰も知らない時、シェケムやシロやサマリアから80人の者がやってきた。彼らは皆ひげを剃り、衣を裂き、身に傷をつけ、手に穀物の捧げ物や乳香を持って主の宮に持っていこうとした。これとっても驚くべきことなんですね。シェケム、シロ、サマリアといいますと北イスラエルですよ。北イスラエルだったところから人々がやってきて、つまりもうとっくの昔にアッシリアの中にあってね、今もバビロンですけども、そこからの人がやってきて、この悲しみを覚えて神の宮に穀物を持ってこようとしたと。まあ、おそらくは貧しかったんでしょう。動物は持ってくることができない、しかもね、破壊された主の宮ですよ、ね、ここにまで持ってこようとしたと。このカリオの祭りも近いからね、あのこの秋の時期でしょう、あのこの収穫がありますから、それで持っていくということなんですけどね、北イスラエルにこれだけこの神様のことを思う人がいたっていうのは驚きだと思うんです。ヤロブアムが、この北イスラエルの一番の王様だったんですね。最初の王様でした。で金の格子を拝ませて、そしてもう神様から離れて、それでアッシリアによって、722年に紀元前滅ぼされたわけですけれども、その後に残されたユダの国で宗教改革が2回起こりました。ヒゼキヤによる宗教改革とヨシアによる宗教改革ですね。でどちらもですね、北イスラエルにまで行ってます。で特にヒゼキヤは呼びかけ、杉越の祭りも守ろうやということで呼びかけも行って、多くの人はバカにして、何を言っとるねんとバカにしていたんですけれども、わずかな人たちがやはり応答した、呼応したんですね。呼びかけに応じたんです。でそのようにして神様は不思議な方です。こうやって残される民を持っておられるんですね。ところがイシュマエルは本当に悪人ですよ。なんかね、ここのねイシュマエル見るとね、まあ、まずはあのユダヤ人だって悪いやつがいるんだっていうかさ、あのテロリストがいるっていうかさ、であとは今のねテロリストね、もうほんとそっくりですよ。見てください。ネタネヤの子イシュマエルは彼らを迎えにミツパに出て泣きながら歩いていき、彼らに出会った時に言った。アヒカムの子ゲダリアのところにおいでなさい。彼らが町の中に入った時、ネタネヤの子イシュマエルと彼と共にいた部下たちは彼らを殺して穴の中に投げ入れた。彼らのうち10人がイシュマエルに、私たちを殺さないでください、私たちは小麦、大麦、油、蜜を畑に隠していますから、と言ったので、彼は彼らをその仲間と共に殺すのはやめた。イシュマエルを撃ち殺したゲダリアの指揮官の人たちのすべての死体を投げ入れた穴は、アサ王がイスラエルの王バシャを恐れて作ったものであった。ネタヌヤの子イシュマエルはそれを殺されたもので満たしたと。わかりますね。礼拝者、自分も敬っている、神を敬っているものとして偽って仲間のイスラエル人を殺し、そしてまだ彼らはこのミツパでこのユダ州の行政が始まったことさえも知らなかった。でもそこに誘ってですね、で穴に入れたとあります。で、あのちなみにここで昔の話をしてますね。アサ王がイスラエルの王バシャを恐れたと。当時アサ王というのは南の王様ですね、南ユダので、バシャというのは北の王様です。で当時はまだ北と南が争っていた時で、国境線をどこにするかの争いをしてました。そしてアサ王がこの辺りを、この要塞を持っていたんですけども、それのために穴を作ったと、まあ、それなんですね。でそこに入れたんですね。 イシュマエルはミツパに残っていたすべての民、すなわち王の娘たちと侍従長ネブザルアダンがアヒカムの子ゲダルヤに委ねたミツパに残っていたすべての民を虜にした。ネタニヤの子イシュマエルは彼らを虜にしてアモン人のところに渡ろうとして出かけていった。つまり誘拐、全員誘拐です。そして11節です。カレアハの子ヨハナンと彼と共にいたすべての将校はネタニヤの子イシュマエルが行ったすべての悪を聞いたので、部下を皆連れてネタニヤの子イシュマエルと戦うために出て行き、ギブオンにある大池のほとりで彼を見つけた。イシュマエルと共にいたすべての民はカレアハの子ヨハナンと彼と共にいるすべての将校を見て喜んだ。イシュマエルがミツパから虜にしてきたすべての民は身を翻してカレアハの子ヨハナンのもとに帰っていった。ネタニヤの子イシュマエルは8人の者と一緒にヨハナンの前を逃れてアモン人のところへ行った。ギブオンというのがミツパの南西にある隣町なんですが、このヨハナンたちを見たら、すぐさま彼らの方に逃げていったということです。で、無事にイシュマエルの手から離れることができました。で、カレア派の子ヨハナンと彼と共にいたすべての将校はネタニヤの子イシュマエルがアヒカムの子ゲダリアを撃ち殺して後、ミツパからネタニヤの子イシュマエルから取り返したすべての残りの民、すなわちギブオンから連れ帰った勇士たち、戦士たち、女たち、子供たち、及びカンガンたちを連れてエジプトに行こうとして、ベツレヘムの傍らにあるゲルテ・キムハムへ行ってそこに留まった。それはバビロンの王がこの国に総督にしたアヒカムの子ゲダルヤをネタニヤの子イシュマエルが撃ち殺したので、カルデア人を恐れて彼らから逃げるためであったと。ここから実は本題なんです。これまでは経緯って言っていいでしょう。殺してしまったんですよ、ゲダルヤを。バビロンの総督を殺してしまったんですね。だから早く逃げないと我々も死んでしまうということで、ギブオンにいたわけですが、南に下っていき、そして今はこのベツレヘムのそばにあるところまで来たんです。南ですね。このベニヤミンの地からこのエルサレム通って、この南の方に、そうですね、エルサレムからね、ベツレヘムは車でバスで15分20分ぐらいですねまで行って、そして、そこで、42章ですよ。すべての将校たち、カレア派の子ヨハナン、ホシャの子イザヌヤ、および身分の低い者も高い者も皆寄ってきて、預言者エレミアに言った。どうぞ私たちの願いを聞いてください。私たちのため、この残った者皆のために、あなたの神主に祈ってください。ご覧の通り、私たちは多くの者の中からごくわずかだけ残ったのです。あなたの神主が私たちの歩むべき道となすべきことを私たちに告げてくださいますように。そこで預言者エレミアは彼らに言った。承知しました。今私はあなた方の言葉の通り、あなた方の神主に祈り、主があなた方に答えられることは皆あなた方に告げましょう。何事もあなた方に隠しません。彼らはエレミアに言った。主が私たちの間で真実な確かな証人でありますように、私たちはすべてあなたの神主が私たちのためにあなたを送って告げられた言葉の通りに必ず行います。私たちは良くても悪くてもあなたを使わされた私たちの神主の御声に聞き従います。私たちが私たちの神主の御声に聞き従って幸せを得るためです。すっごいっすね。これほどまでに誠実になることはできないというほど誠実に聞こえます。今まず将校たちがすべての民を寄せ集め、エレミアに対して御心を、神の心を、ご意思を求めてほしいと祈って、でエレミアが快く答えています。でこの彼らの返答が模範解答ですね。 五節には、第一にエレミアが確かに主のことを伝え、真実を伝えてくれるようにと、隠し立てしないようにしてほしいと言ってるんです。2番目に、告げられたことは必ず行うと言ってるんですね。第3に、良くても悪くても聞き従うよと。すごいじゃないですか。自分に不都合なことであっても聞き従うんですよ。で、第4に、御声に聞き従うことが幸せを得る道だと。この全部やっぱ説教に近いぐらいすごいでしょう。でもね、これね、根本的に間違いがあるんですよ。一つ、これ一言で言うと、誓ってるんですね。約束しちゃってるんです。旧約聖書の中に、あなた方は私の名によって偽って誓ってはならないと書いてあります。で、私はこれをしますと誓ったら必ず果たさなければいけないけれども、そうしなかったら偽りの誓いになるわけですね。で、イエス様はさらに突っ込んで、決して誓ってはいけませんって言ってるんです。で、これはもっとね、リアルにお話してるんです。その誓ってはいけないという、誓う、このなんか逆のことを言ってるような感じするんですけども、そうじゃなくて、誓ってる人は決まって偽ってるからと、そういう意味でイエス様は誓ってはならないというふうに言っているんですね。で、私たちもしばしば経験することだと思うんですね。彼らと同じように、この何かに失敗して何度となくそれを繰り返してしまったら、こう言いません？私は二度とこのことは行いません、必ずこのことについてやっていきたいと思います、言っちゃいますよね。罪を犯してしまって、またこれ乗り越えなければいけない罪が、克服しなければいけないものをまた犯してしまったら、二度と行いません、このように言ってしまうと思うんです。で、これね、問題があります。一つ目、神に良くしてもらいたいという思いがあります。後ろめたさがあるでしょ。自分がこれだけのことをやってしまったから、償うように、自分の行いで、行動に駆り立てられるんですよ。これ、罪を犯した後ってね、意外に活発になるんですね。いろんなことで。償わなきゃいけないと思っちゃうので、そうなります。で、もう一つの問題は、肉に頼ってます。これこれを行いますっていう時って、日本語ってね、主語を入れなくていい言語じゃないですか。私はだよね、本当は。私はこれこれを行いますって、私っていう言葉が入ったら、ローマの7章を思い出してください、ね、ローマ人への学びは今なりますのバイブルスタディでやってますけれども、7章においてパウロは、私は自分で善を行いたいと願いながら憎んでることを行っている、憎んでる悪を行っているって話が書いてあります。そして私が、この私がって言って、私がこれしようとしてるのはできない、私は一体惨めだって、私なんですね。主語が私だっていう時には、必ず自分の肉なんですよ。自分がこうするって言ってるんですよ。自分の力に、自分の知恵に頼っているわけなんです。ペテロがどうでしたか。たとえ命を捨てても私はあなたに従いますってこう言ったんですね。これが危ないんだよね。で、3つ目の問題はね、騙せるです。今聞いてて、これすっごいじゃん、模範的で、俺教会でね、これ言ったらね、はあ、この人霊的だなってこう思うよ、ね、他の人を騙すし、実はね、一番深刻な問題はね、自分までがね、騙されていっちゃうんですよ。誓いを立てていくとね、こう、私こうやりますっていうふうに言っていくとね、本当の自分が見えなくなっちゃう。ペテロもそうでしょ。ほら、私は命をかけてイエス様についていくって言ったでしょ。あれもね、自分がね、分かんなくなってるんですよ。で、イエス様は鶏が鳴くまでに3度私を知らないって言いますっていう、イエス様はリアルなことを知ってるでしょ。で、このように誓っていくと、このように 自分でこうやっていくっていうと自分自身までが自分で分からなくなります。偽っていくんですね、自分を。どうやったら私たちがここから抜け出せるのか。一つ目、さっきの負い目の話ですけれども、負い目はいいですか、神様が取り除いてくださいました。自分で償うのではなくて神が償ってくださいました。でこれね、罪を犯した後惨めだから受け入れられないんだよね、神様私を許さないでくださいって。でもね、やっぱり十字架に行くんですよ。十字架のところに行くんですよ。そこにはイエス様の血があります。そこには自分がその時に犯した罪があります。やっぱりそのためにもイエス様は血を流してくださったんです。そのためにもね。そして二つ目は、自分の肉はキリストの十字架につけられていることを知ることです。自分のうちには何一つ良いものがないです。こんなに危なっかしい人はいないんですよ。自分というほど危なっかしいんだよ清正は。危ない危ない、危険ですよ。十字架につけないと、キリストに来ていただかないと。そしてようやくそれによって御霊によって実を結ぶことができます。では7節をご覧ください。10日の後、主の言葉がエレミアにあった。神の御心をエレミアが求めて10日経過しました。結構かかるね。で、これ10という言葉が、数字が、くせ者なんですね。くせ者という言葉を使いましたが、聖書に10が出てくるときって試す期間なんですね。ダニエル書をずっと後で学びますが、ずっと後ってかなり後で1年ぐらい後になるかもしれませんが、ダニエル書を学びますが、いや1年前じゃないか、半年ぐらい後かな、分かんないけど、ダニエルがね、私たちを試してください、野菜だけを与えてくださいって言ったところがある。10日間って言ったんです、試すと。でそれで様子を見てくださいと、自分のね、この容姿を見て、だから痩せこけてるようになったらまずいわけでしょ。でも神様がこの野菜だけでも他の子たち以上に彼らの顔が艶やかだったんですよね。で他にもスミルナにある教会に対してイエス様が10日間ね、この試されると、死に至るまで忠実でありなさいってあるんですね。彼らが殉教しなければいけないときに10日間という言葉が使われてました。でここでも同じなんです、10日なんです。でこの間に彼らが残念なことにエジプトに行くっていう思いを固めてしまってたんですね。それは後で出てきます。やっぱり礼拝をするってすごい大事ですね。ヨハナンたちがね、考えていたのは、特にヨハナンは証拠ですから、いろんな政治的、軍事的、諜報的、いろんな要素を考えて、これね、有能ですよ、彼は。頭いいですよ。そっちを考えてた。10日の間。やっぱりエジプトが行くべきだって考えたわけですよ。で、本来ならば、御心を求めてんですから、祈って、礼拝して、賛美して、他の信者と交わりを持って、ね、そして神様のご計画って何なのかっていうことを知ってって、でその結果、エレミアの言葉を聞いたら、準備ができたと思うんですね。それをしていなかったと思います。で見てください。彼はカレア派の子ヨハナンと彼と共にいるすべての将校と身分の低い者や高い者を皆呼び寄せて彼らに言った。あなた方が私を使わしてあなた方の願いを見舞いに述べさせたイスラエルの神主はこうおせられる。もしあなた方がこの国にとどまるなら私はあなた方を立てて倒さずあなた方を植えて引き抜かない。 私があなた方に下したあの災いを思い直したからだ。あなた方が恐れているバビロンの王を恐れるな。彼を怖がるな。主の御告げ、私はあなた方と共にいて、彼の手からあなた方を救い、彼の手からあなた方を救い出すからだ。私があなた方に憐れみを施すので、彼はあなた方を憐れみ、あなた方をあなた方の土地に帰らせると。すごいですね。素晴らしい約束があります。これまでの予言は主が彼らを引き抜くというものでしたけれども、神の約束された土地をにから彼らを引き抜いた後は、このエルサレムが破壊された後は、神はその思いを直して必ず引き返すことができるようにするとおっしゃってます。で、幸いを約束してくださってるんです。神の側でご自分の怒りを完全に満たされる場所を決めておられて、これがエルサレムの、あの586年のエルサレム破壊ですよ。それを神は、これをもってご自分の義に基づく怒りを表すとお決めになったので、もう満たされた以上、あとは幸いの計画を実行するのみなんです。これ神の側でお決めになったことなんです。ですか。で、これが大事で、ですか。究極的には神はキリストの十字架にあってご自分の怒りを完全に満たされるようにお定めになったわけなんです。神様はそこまで寛容にこの罪による裁きを、この観難を下すのを控えておられて、十字架によってそれを満たすことによって、もう私は幸いの計画のみを残すとお決めになっておられるわけなんです。この時代がを神が変えられたというところがとても大事であり、私たちに対しても神は怒りをもうすでにキリストによって示されたので、怒りは過ぎ去らせておられて、幸いのみを残しておられるんだということを知る必要がある。だから恐れてはならないという言葉が書いてありました。午前中もお話ししましたが、これはね、もうね、大波、この海がね、波がやってきているところに突っ込みなさいと言ってるようなもんですよ。バビロンを恐れるなと。もう本当に恐ろしい王様ですから。でも救うから大丈夫だっておっしゃってるんです。同じように私たちもこの怒りを受けるとか、何かこの災いを受けるとか、決して思わないでください。神は救ってくださいます。で、ローマの5章には、私たちがもうすでに義と認められたのだから、神の怒りから救われるのはなおさらのことですって言ってるんです。これはね、将来の怒りですね。観難ですね。天から地にこの災いを下す時を神は定めておられますけれども、それから救うと神はおっしゃってるんです。また地獄からもちろんそうですね、救うと神はおっしゃっているわけです。だから恐れないで辛抱して70年間を待ちなさいと。そしたら神殿ができるから、また再建されるからと、まあ、それはあの他のねところに書いてますね。70年のことはそういうことなんですね。しかしあなた方が、13節、私たちはこの国にとどまらないと言って、あなた方の神主の御声を聞かず、いや、エジプトの国に行こう、あそこでは戦いに合わず、角笛の根も聞かず、パンにも飢えることがないから、あそこに私たちは住もうと言っているのなら、これね、言っているならって言ってるけど、もうね、知識の言葉で分かってんですよ。あの知識の言葉って、あのこの聞かなくてもね、こう神様に示される相手がどういうことを思ってるかどうかっていうのをね。今、ユダの残りのものをよ、主の言葉を聞け、イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。もしあなた方がエジプトに行こうと固く決心し、そこに行って起立するなら、 あなた方の恐れている剣があのエジプトの国であなたに追いつき、あなた方の心配している飢饉があのエジプトであなた方に追いすがり、あなた方はあそこで死のう。エジプトに行ってそこに起立しようと決心した者たちは皆そこで剣と飢饉と疫病で死に、私が彼らに下す災いを逃れて生き残る者はいないですね。もう決心していたっていうんですね。10日間のうちにね、それやってしまっていました。もうこのエジプトの方に下っていこうとした時点でもうかなり決まっていた可能性もありますし、でも人間の心ってこうやって自分を偽っていきますよね。で相談に来ても助言を求めても実は同意をしてもらいたいから行くってことはないですか。その傾向十分にありますね。神様に対してそれをやってしまうことが多々あります。今ちょっと原稿にないんですけども、ここの説教をしたねスキープ・ヘイゼックっていう牧師さんがね、いや面白いこと話してくれましたね。で彼はイエス様のねジーザスムーブメントで救われた人ですけど、つまりヒッピーだったんです。ヒッピーっていうかそういうで若い男の子で、もうイエス様大好きですって、でも職がありません、主よ何でも主よ私はさせていただきますって、主よどうぞ職をお与えくださいとか言ったんですね。そのバイトでね、なんかチキンの頭を切るね、なんかバイトが与えられたんですって。で朝から晩までねチキンの頭を切るんですよ。わかります？3日でやめたって3日坊主さんまさにね願ってるんですが、求めてるんですが、やっぱり決めちゃってんですよね。自分の条件があるんですよ。で本当難しいです。私たちが神様の御心を求めるっていうのはある意味で何でもやるためにどんなことが言われてもすることができる、その準備期間と言ってもいいかもしれません。何が御心かっていうのは私たちねよくね議論しますよね。これは御心なんでしょうか、どうでしょうか、ね、でもね神様はこう言うと思うんですよ。お前が御心に従うことができるのを待ってるからねって。どっちが御心かが問題じゃなくて、私たちが御心をに従えるかどうか、委ねることができるかの方がもっともっと大きな課題なんですね。18節です。まことにイスラエルの神万軍の主はこう仰せられる、私の怒りと憤りがエルサレムの住民の上に注がれたように、あなた方がエジプトに行くとき私の憤りはあなた方の上に注がれ、あなた方は呪いと恐怖と罵りとそしりになり、二度とこのところを見ることができない。残念ですね。これ二度とこのところというのはエルサレムというかこのユダの地ですよね。見ることができないという憤りが注がれるよと。つまりねこれは本当悲惨ですよ。エルサレムにおいて神様がもう怒りを表してくださったのに、そこそして、神様の新しい契約をこの何て言うかな、こう予感するようなね、この幸いの計画が与えられているのに、そこから自ら離れていったら同じ裁きによって裁かれていってしまうということです。このエルサレムが取り囲まれた時と同じ裁きで裁かれていくということなんです。でこれ具体的には何が起こったかと言いますと、紀元前の567年にバビロンのこのユダヤ人の捕囚じゃなくてエジプト人捕囚があったんです。だから下まで降りてきたんです。同じことが起こったんです。それで戻れないと。だからこれを私たちに適用させればどうなるかと言いますと、イエス様によって全ての怒りが満たされたんですよ。神様の、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかと、イエス様が神の怒りを受けられた瞬間がイエス様のその言葉でした。罪によってイエス様が父なる神から引き離された瞬間でした。そのイエス様にとどまっている、このイエス様から離れたらやはり生ける神の怒りの手の中に陥るわけです。 そして19節です。ユダの残りの者よ、主はあなた方にエジプトへ行ってはならないと仰せられた今日、私があなた方に明かししたことを確かに知らなければならない。あなた方は迷い出てしまっている。あなた方は私をあなた方の神主のもとに使わして、私たちのために私たちの神主に祈り、すべて私たちの神主の仰せの通りに私に告げてください。私はそれを行いますと言ったのだ。だから私は今日あなた方に告げたのに、あなた方はあなた方の神主の御声を聞かず、すべてそのために主が私にあなた方に使わされたことを聞かなかった。だから今確かに知れ、あなた方は行って起立したいと思っているそのところで剣と飢饉と疫病で死ぬこと、ね、すごいでしょ。全部お見通しだったというか、神様が知識の言葉をエレミアに与えられて、このように語られるようにしたんですね。自分自身も偽っている姿です。エレミアは全てのために彼らの神主の言葉を語り終えた。それは彼らの神主がこの全ての言葉をもって彼を使わされたものであった。するとホシャヤの子アザリアとカレア派の子ヨハナンと高ぶった人たちは皆エレミアに告げていった。あなたは偽りを語っている。私たちの神主はエジプトに行って起立してはならないと言わせるためにあなたを使わされたのではない。ネリアの子バルクがあなたをそそのかして私たちに逆らわせ、私たちをカルデア人の手に渡して私たちを死なせ、また私たちをバビロンに引いて行かせようとしているのだと。はい、今ね、文書にして読んでるので、なんだよこの人たちって思うかもしれないんですけれども、彼らの、立場に立ったらやっぱりやってしまいます。まず自分が神の言葉に従えない、従わないって言った方がいいですね。従わないことをこの前も話しました。語ってる人のせいにするんですよ、ね、前回はね迫害したんですよエレミアを。でもエレミアはこの生き残って、そして一緒にいるでしょ。で後でね、あとさちょっと前まで10日前まではエレミアをすごい敬ってるわけじゃないですか、預言者として。でエレミア責めらんないんだよ今この場では。理由を探すんだよ、もっともらしく聞かれるためにその筆記してるエレミアのね預言を口述筆記してるバルクがそそのかしたんだって書いてるんだね。バルクもたまったもんじゃないけれども、後でねバルクもねもう死にてえみたいなね、なんかつぶやいてる、ね、言葉出てくるんですよ。この今日学びませんけれどもね、相当つらかったと思うバルクも。でこうやってこの、ごまかしてます。高ぶっているっていう言葉はね、聖書の中には数多く出てきますけれども、これはねもう本当に日本語と全然違う使われ方をしているので、ある意味で日本語的にはヨハナンたちの方が誠実ですよ。こんなにねこのちゃんとね、このエレミアのところに来て、そしてみんなをちゃんとまとめて何とかしてこの残されたユダの人たちを守ろうとして動いているわけじゃないですか。でそこでそれでようやくあとは神様のゴーサインが出ればいいなと思って待ってたところが、正反対のことを言われて面目も立たなくなったわけでしょ、ね、そしたら彼らをちゃんとまとめていくのにこれではできなくなるじゃないですか、ね、そしたら怒ってるわけですよ。今人間的に言ったんですね。そしたらねエレミアの方が悪人ですよ。でもこれ高ぶってるのはどっちかって、神様はヨハナが高ぶってるって言います。聖書の中の高ぶりって何かって言ったら神の前に対する高ぶりです。神の言葉に対する高ぶりです。だから午前中もお話ししましたけれども、ヨハナンとかの問題は非常に能力があった人なので、神を信じるということとか神の御心を求めるということまでが何か自分でやることのように考えていたわけなんです。で本当にクリスチャンの中で私たちが陥ってしまう過ちというのが、私はこの神の言葉にはできませんってこう言っちゃうんですね。できませんって言っちゃうんです。 これ従えないですって。従えないのが問題じゃないんですよ。それが問題じゃなくて逆なんです。今まで自分でいろいろと能力いろいろとやっているから、神様の御言葉に従うというのは自分でやることじゃなくて、何だったっけ、イエス様を主としてひれ伏すことなんですよ。そしたら必ず従順が伴います。こっちなんですよ。関係から従順が生まれるんですね。関係から、イエス様を主とする関係から従順。そうじゃなくて私がやってってるんだっていうふうに自分のパフォーマンスとか自分の行いでやってる時って、神様の言葉を聞くとできないって言ってるんだけど、そうじゃないんですよ。だから信じなさいって言っても信じられないとかって言うんだけど、いや、その信じるは本当の意味の信じるじゃないんですよ。それこれ夜にアップしますから、午前中の礼拝ね、また聞き直していただければと思うんですけれども、だから神様言われました。ペテロの手紙で第1ペテロの5章の6節、神の力強い御手の下にへり下りなさいと。力強い御手って書いてます。つまりこれはね、状況です。このいろんな状況を神が定めておられるわけでしょう。バビロンっていうのは神は置かれたんですよ。定められたんですよ。そこに身を低くするんですよ。ですね。で、カレア派の子ヨハナンと全ての将校と全ての民はユダの国にとどまれという主の御声に聞き従わなかった。そしてカレア派の子ヨハナンと全ての将校は散らされていた国々からユダの国に住むために帰っていたユダの残りの者全てを、男も女も子供も王の娘も、それに侍従長ネブザルアダンがシャファンの子アヒカムの子ゲダリアに託したすべての者、預言者エレミアとネリアの子バルクをも連れてユダじゃなくてエジプトの国に行った。彼らは主の御声に聞き従わなかったのである。こうして彼らはタフパヌヘスまで来た。悲劇の記録ですね。これがね、主の御声に聞き従わなかったと繰り返されています。だと王の娘も全員連れてったって言うんですけど、息子はね、ほら覚えてます、虐殺されたじゃないですか、ゼレキアの息子ね。というふうに息子は捕らえられたか虐殺されたと思うんです。だから娘だけは残っていて、そしてエレミアもバルクも無理やり連れて行かれたと言ってます。で、午前中お話しましたが、タフパヌヘスですね、エジプトの国国境にある要塞の町であります。タフパヌヘスでエレミアに次のような主の言葉があった。あなたは手に大きな石を取り、これそれらをユダヤ人たちの目の前でタフパヌヘスにあるパロの宮殿の入り口にある敷石の漆喰の中に隠して彼らに言え。イスラエルの神万軍の主はこうせられる。見よ、私は人を送り、私のしもべバビロンの王ネブカデレザルを連れてきて、彼の王座を私が隠したこれらの石の上に据える。彼はその石の上に本営を張ろうと。はい、このパロの宮殿ってエジプトのいろんなところにあったんですけど、ここにもあったわけですが、この敷石の下に大きな石を隠して実演して予言をしましたが、ネブカデネザルが、座を据えて本営を張ると。これが567年に紀元前ですね、起こったですね。で、これですね、考古学で見つかってるらしいんですよ。この、町を発掘してですね、宮殿の入り口の敷石とその下にある大きな石を見つけたそうです。ね、確定してるかどうか知らないですけれども、もうかなり近いところの石でしょうね、もしそうでなかったとしてもですね。で、彼は来てエジプトの国を打ち、死に定められたものを死に渡し、虜に定められたものを虜にし、剣に定められたものを剣に渡す。彼はエジプトの神々の宮に火をつけて、それらを焼き、彼らを虜にする。彼が牧者が自分の着物のしらみを潰すように、エジプトの国を潰して、ここから、無事に去っていこう。ここのなんかね、しらみを潰すって牧者が出るの、羊飼いがね。なんかきっと、なそうな、なんかあれがあるけども、まあこれ聞いたユダヤ人よくわかるんだろうね。彼はエジプトの国にある太陽の宮の柱を砕き、エジプトの神々の宮を火で焼こうと。エジプトでも同じことをやったんですね。このエルサレムでヤーウェの神の宮を焼いたんですけれども、エジプトでも同じように偶像ですけれども神々を焼いたんですね。 意味合おう、そのことを宣言しています。そしてこの太陽の宮っていうのは、これは本当にエジプトのことをよく知ってる人はおおと思いますね。観光行ったらね、エジプトの最高神がラーって言うんですよ。ラー、ご存知の方ご存知ですね、最高神です。でも偶像の町、偶像の国ですから、ね、いろんな神様いますよ。出エジプト記で災いに受けたね、あれ全部神々だったから、神様だったから、ナイル川もそうだし、あと牛もそうだしね、なんだっけ、舞踊みたいなのもそうだしね、全部神様ですよ。カエルも神様、俺神様なんだっけ、女の形してるよね、カエルね。でこれもこのラーがいたんですが、このようにして火で焼かれます。で、次回ですね、このエジプトに定住するようになったユダヤ人に、最後の最後のユダヤ人に対する予言を、この行われます、行います、エレミアがですね。でそこでもう本当に神様から離れてしまった、もう異教徒とまるで変わらないユダヤ人の姿がある、何にもかかわらずですね、神が語っておられるという、この神様の悲しいほどの愛が、あります。